坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。ゴールデンウィークも終わって早く次の休みが待ち遠しいわなんて、そんな人におすすめがあるんです。今年の夏はタイムスリップして恐竜に会いに行くなんていかがでしょうか。日本テレビの人気番組世界一受けたい事業から飛び出した学べるエンターテインメント、その名も世界一受けたい事業ザ・ライブ恐竜に会える夏。しかもこれスケールがともかく大きくてですね、全国5大アリーナで開催されるんです。まだ出会ったことのないこのエンターテインメント、一体どんなものなんでしょうか。ゲストは日本テレビイベント事業部プロデューサーの依田健一さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくどうぞ。ね、もうアリーナショーといえば依田さんですから、はい、ミスターアリーナショー、
とんでもないです。
歩くアリーナショー、
はい、
ね、前回手掛けられたのが日本初オリジナルのアリーナショーでドラゴンクエストライブスペクタクルツアーという、去年
一昨年の夏ですね。
もう一昨年になるか。はい、
そうです。もう30万人の方に来ていただきまして、とにかく日本でアリーナショーオリジナルのものがなかったので、まあ、作ってみようということでチャレンジして、うん、でその先のことって全然考えてなかったんですけど、はい、次何やるんですかって結構聞かれたんですよね、うん、ちょうどあのショーが終わる、千秋楽の前の日、横浜アリーナの公演だったんですけど、はい、この前うちに来た恐竜すごかったよねとかって話をされてて何ですかそれって言ってで、あのすっごいリアルな恐竜がいるんだって、それを作ってらっしゃる方々がいてって言って、はい、でその場で軽く映像みたいなの見せていただいたら、うんうん、これはすごいなと思って、あのその場でその横浜アリーナの方が、はい、あの今回まあオンアートさんって会社がそれ作ってるんですけど、はいはい、埼玉にある工場がある会社なんですけど、はい、オンアートさんに連絡されて、でもう明日千秋楽なんで、ぜひこのドラクエのショー見に来てくださいってことで、うんうん、千秋楽見に来ていただいて、
あ、オンアートさんも、
はい、
へえ。
で、実はオンアートさんも大きいショーいつかやりたいと思ってたって話があって、うんうんうんうん、その場で盛り上がって、はい、で僕も翌週オンアートさんの工場埼玉まで伺って、はい、実際に恐竜も見せていただいて、あ、これをショーにしようというので、ドラクエのショーは翌週から始まってるんです
。へー、すごい、さすが持ってる依田さんだよ。
いやいやいやいやいや、もう
もう世界一受けたい授業ザライブ恐竜に会える夏は、はい、日本5大アリーナで開催されます。これ7月
21日
から始まりますね、はい、関東だと横浜アリーナ、埼玉スーパーアリーナということになるんですが、はい、他にも大阪、名古屋、福岡でしたっけね、はい、これで5大アリーナということです、はい、まあ、アリーナですからもうどこもかなり広いですよね。
かなり広いですよ。
もうこれキャパ1万人以上、もっと、
だいたい1万人ぐらい
ぐらいですかね。一つこれどんなショーになるんですか。
はい、さっき申し上げたその恐竜をどう見せるかっていうのを考えていく中で、はい、うんうん、例えば BBC が作ったウォーキングウィズダイナソーってショーがあるんですけど、これまあ恐竜ショーの、はい、アリーナショーの先輩でもあるんですけど、はい、恐竜をストレートに見せていくっていうのもあるんですけど、はい、まあ、もっとなんていうんですかね、学ぶエンターテインメントみたいな形で、面白く見せられないかなっていうことをすごく悩んでたんです。でたまたまある日、土曜日の夜、世界一受けたい授業をなんとなく見てたら、あれと思って、世界一受けたい授業の体裁でやったらいいんじゃないかって急になんか思い立って、うん、で慌ててもうその翌日か翌々日ぐらいに、もう番組にちょっとこれ世界一受けたい授業のアリーナショーって形でやりたいんですけどっていう相談をしに行って、番組も乗ってくれて、じゃあやろうってことになったんで。でも世界一受けたい授業で恐竜でってとこまでいいんですけど、じゃあそこに誰が出てるのっていうのを考えた時に、あの番組自体は坂井正明さんとクリームシチューのお二人がやってるものなんですけど、ショーにするってなった時また違うこうなんていうか、あのナビゲーターが立った方がいいんじゃないかなっていうところも考えていく中で、これは3秒ぐらいで思いついちゃったんですけど、あの学びっていうことを象徴する素晴らしいスターって誰かなと思ったら、もう芦田愛菜さんしかいないだろうと。
これもピンときちゃったんですね。
そうなんです。まあ、これでも誰でもそう思うと思うんですけど
学び現在中学1年生ですよね。
中学1年生ですよ、はい、で、まあ、学校も一生懸命行ってらっしゃるので、うんうん、これを受けていただけるかなというところで、うんうん、まあ、事務所にちょっと訪ねて行って、はい、まあ、僕の熱意が伝わったのか、企画が良かったのか、はい、たまたまスケジュールが空いてたのか、
いやいや、
いろんな
喜んで
要因ありまして、ただまだ芦田愛菜さんにとっては、はい、 初めての舞台になるんですね、うん、なの でこれ演劇の要素とそのライブ性って両方混ぜたショーになるので、やっぱりこれ熟練の技もないとお客さんとうまくコミュニケーションを取っていくっていうのはものすごくやっぱり技術のいることでもあるんで、うん、この芦田さんと誰が一緒に出てたら面白いのかなっていうところで、うんうんうん、一番やっぱふさわしいのはこの人なんじゃないかって思ったのは八嶋智人さん。
面白いし、
はい、
達者ですし、
そうなんです、もうこのアリーナの空間を引き受けてくださると、
うん、
でこの八嶋さんがさらに盛り上がるにはどうしたらいいかと、
うんうん、
で思いついたのが山崎茂則さんだったんですね、
はい、
八嶋さんと山重さんってあの元々っていうか今もそうですけど、はい、カムカムミニキーナって劇団に、あの所属されてて、はい、もうこの二人の掛け合いっていうのが僕大学生の時から見てまして、
う
んうんうん、大好きなんですよ、はい、
あれですよね、彼はラジオでなんか校長かな山崎さんもやってらっしゃるので、はい、なんかそういう授業っぽいイメージ
も若干ある
かなみたいな、はい、そうですよね。
さらに、今回ですね、うん、もう芦田愛菜さんがアリーナで、まあ、演技をするっていうのも、まあ、それも面白いんですけど、うんうん、素晴らしいことなんですけど、やっぱり愛菜ちゃんいたら歌ってほしいな踊ってほしいなというのもありまして、
はい、芦田愛菜賞もあるんですか。
ございます。
あ、すごい盛りだくさんっていうか、
はい、
恐竜に乗って、
恐竜には乗らな い, ない、そんなの達人にはならない
です。そういうことではないが、
いきなり飼いならしたりはしない
です。まあ、本当に盛りだくさんですけれども、はい、これは世界一受けたい授業ザライブ恐竜に会える夏ということで、開催が7月から8月五大アリーナでっていうことなんですけども、はい、もう夏休みですから親子で楽しみのにぴったりということで、はい、あ、こういうのって夏休みの準研究にもなるかもしれませんよね。
なります ね、これは結構真面目に僕らもそう思ってまして、はい、本当に学べますんで、うんうん、これに行ってきたってこと自体が自由研究になるかなと思ってます
ね、はい、はい、そうか、ぜひいろんなそういうことでまたリポートなんかも書いていただきたいなという感じですが、はい、でアリーナということですから、あの屋内ですからね、
はい、
しかも涼しいぞということで、はい、明日以降もさらに詳しく伺っていきたいと思います。ゲストは日本テレビイベント事業部プロデューサーの依田健一さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もう依田さんは歩くアリーナショーですと言ったって、前回のドラッグエが初めてのアリーナショーを、
そうですね、まあ、あの時はまあ企画とプロデュースっていう、はい、立場だったんです
が、
はい、
今回は脚本そして初となる演出も手掛けていらっしゃいますね、
はい、
ラルカンシエルのライブとかドラッグエのショーも手掛けていらしたので、はい、そこでのいろんな経験が生かされるはずです。
だといいんですけど、
生かされるでしょう。、ね、そして、ショーは7月から始まるんですけれども、すでになんと今年の2月にはもう完成させていらっしゃる。
そうなんです。
誰かのスケジュールの都合ですかそれは。
いやいや、これですね、アリーナショーって僕ら普通に使っちゃってるんですけど、日本でいやこれアリーナショーなんですっていうと、まあ、まずアリーナショーって何なんですかってとこから話を始めなきゃいけなかったりとかっていうのあるんですけど、はい、その演劇とまあライブ性がこう両方入ったテーマパークみたいなショーなんですけど、人ってやっぱり見たことないものになかなかお金って払いにくいんですよね、うん、で例えばシルクドソレイユですとか、はい、ディズニーオンアイスですとか言ったら、はい、大体どういうことをやりそうかって、
ね、行ったことがなくてもイメージもで はい、できてますよね、いろんな情報があって、
あるいは初めて生まれる作品でもこの役者さんが出ますとか、うん、こういう原作ですとか言うと なんとなくイメージ湧くんですけど、うんうん、
はい、
世界一受けたい授業ザライブ恐竜に会える夏です、どうぞお越しくださいって言われたら、ね、何が行われるんだろうと、
確かに全く分かんないです
ね。そうなんです、
しかもアリーナでみたいな、
はい、でこれって中途半端にプロモーションの映像とか作るんだったら、はい、ショーを一回完成させてしまって
やるな。
そうなんです、それを皆さんに、はい、見ていただいた方が早いんじゃないかと、はい、いうことで、
うん、
もう半年前にね
やっちゃったんですね。
もう 99% 出来上がってまして、
はいはい、
何が大変かっていうと、やっぱり役者さんの負担が結構ありまして、
うん、
これ完璧に動きとか、うん、セリフとか、はい、全部完成させて、でゲネプロをやって、
やった、
はい、また半年お休みです。
でその間に他の仕事が入って他のセリフも入ってとかっていうと、はい、結構役者さんは ブーイングですよね。
これは忘れちゃうだろうっていうところで、うん、そこはもうゲネプロの日に宣言されましたけど、八嶋さんたちにも、はい、絶対忘れるからねと。でも先日記者会見やったんですね、はい、で3人にもお越しいただいて、はい、でなんか芦田さんがちょっと、覚えてるかなまだとか言って踊り出したら、はい、3人ともまあまあダンスとかできましたね。
それはもうね、
はい
はい、そういうもう世界でずっといらっしゃいますからね、
はい、
へえ、まあ、そんな7月から始まる世界一受けたい事業座ライブ、はい、恐竜に会える夏なんですけれども、これどんな風に進んでいくんですかね。
はい、
はい、
ストーリーがございまして、はい、世界一受けたい事業のある日のこう番組の中に、うん、タイムマシンを開発しているという、はい、時翔博士というのが登場します、うん、これ八嶋智人さんが、
はいはい、
やってらっしゃるんですけど、はい、でここの、収録にゲストで来たのが芦田愛菜さんなんですね、うん、で実はこの2人は遠い親戚で、
はい、
芦田愛菜さんが小さい頃に博士と愛菜さん約束をしてるんですけど、うん、もしタイムマシンが出来上がったら、はい、自分を一番最初に乗せてほしい、
乗せてねと、
はい、うん、でその約束を博士も覚えてるんですけど、はい、収録が終わった後に実は今日愛菜ちゃん収録では言わなかったんだけど、うん、タイムマシン完成してるんだ
と、完成してるよと、
そう
知らせたわけですね。
ってなって、はい、じゃあ約束果たせますねって言うんで、うんうん、じゃあ今からそのタイムマシンのあるところに行こうって言って、助手も連れて向かったのがアリーナなんです、
うん、この助手が山崎茂之さんということですね、はい、アリーナだったと。
そうなんです。
でアリーナ に
到着すると、でなんでこれがタイムマシンなのかというと、うんうん、このタイムマシンの動力はみんなの心を一つにするっていうのがエネルギーになって、はい、うん、それによってタイムスリップするんだと。だからこれだけの人の数が必要なんだということで、うんうん、これから1万人のみんなとタイムスリップしようと、うん、でどこの時代にタイムスリップしようかなって話してたら、なんか泣き声が聞こえて、はい、ふと見たらラプトルっていう、はい、あの恐竜の
恐竜、ね、
はい、子供が紛れ込んでることが分かるんですね、
はい、
で実はそれは前の日にテストでタイムスリップした時に紛れ込んじゃったみたいで、うん、でも博士は慌てて、はい、これが現代にいたらもう歴史がひっくり返ってしまうと、
はい、もうジュラシックパークになっちゃうと。
そうなんです。もうこれはまずいというので、今から急いで返しに行こうというので、うん、恐竜のいた時代にタイムスリップすることをみんなが決めて、
最高っていうことで、はい、じゃあアリーナに見ているお客さんもみんなそれはもう一緒に行くぞっていうことになると、はいはい、
ただみんなの心を一つにしなきゃいけないので、はい、この一つにするってところまでが最初の山場になってます、
はい、おー、なんかやるんですね。
いろいろやらせていただきます。
みんなで一斉に何かをするわけですね、
この、ま、いろんなことが起きるんですけど、はい、まあ、一つだけじゃ先にお知らせすると、はい、マジシャンのセロさんって言います、
ね、はいはい、
セロさんが実はこのみんなの心を一つにするのに協力してくださっていて、セロさんによって心が一つになったりもします、
はい、おー、そういうのもある。
はい、
はい、
で最終的にやっぱりみんなの心を一つにするには、うん、これが一番だっていうことで、はい、芦田さんに歌ってもらおうっていうことになる。
歌で、
はい、
これ歌は何、みんなも歌えるような歌なんですか。
これはもうね、でも言っちゃいますけど、はい、タイムマシンにお願いっていう、
あ、なるほど、
はい、サディスティックミカバンドっていうバンドが昔やってた曲あるんですけど、はいはいはい、もうこれがぴったりだろうということで、うん、今回芦田さんバージョンで、はい、亀田誠二さん、
はい、
音楽プロデューサーの、アレンジしてくださいまして、
へー、はい、まなちゃんがそれを歌うと、はい、
でこの歌声でみんなの心が一つになったところで、はい、タイムスリップするための合言葉っていうのがありまして、
はい、
これがレッツホニャララというですね、
レッツホニャララ、これはどこぞで聞いたぞ、はい、みたいな。そうなんです。
これは世界一受けたい事業の番組の中で、はい、坂井正明さん演じる校長がですね、はい、毎回おっしゃってる言葉なんです。
レッツホニャララと、
はい、
まあ、そんな感じで なんとなくどういう流れになっているかっていうこととか、どういうことを応援になるかっていうのは見えてきましたね、はいはい、見るだけではなく観客も参加して楽しく学べるという、はい、これはもうポイントが高いというか、はい、素晴らしいです。明日はショーに登場する実物大の恐竜について伺っていきたいと思います、はい、7月から始まります世界一受けたい事業ザライブ恐竜に会える夏、ゲストは日本テレビイベント事業部プロデューサーの与田健一さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて昨日はタイムスリップするまでのお話、ストーリーを伺いましたけれども、その後はですね、恐竜の世界に観客の皆さんも紛れ込んだような体験ができるというように考えていいでしょうか、はい、
そうです。
そこに席にいながらにして、
そうなんです。もういろんなところから恐竜が現れますんで、
は
い、もう本当に怖いです。初めてリハーサルの時、はい、芦田愛菜さんがその恐竜と会った時は、はい、もう怖くて近寄れなかったぐらいなんで、僕も全然慣れないです本当に。
あれ4月の、頭の方でなんかそういう記者会見で、
はい、やらせていただきます。
愛菜さんとか皆さん出てらして、はい、で実際のこうあれ ZIP で見たのかな、なんか
そうですね、 ZIP でやってましたね、
はい、ものすごいリアルですよね。
リアルです本当に。
びっくりした動きとか、
はい、で僕はその今回オンアートさんっていうものづくりの会社作ってくださってるんですけど、はい、オンアートさんの作り方がすごく共感してるところが、科学的にきちんと検証されてるんですね、はい、なのでこうなんていうか怪獣を作りたいわけじゃなくて、うんうん、恐竜っていうのは当時どういう質感で、 あっただろうとか、どういう大きさだったろうとか、どういう習性があっただろうっていうことを科学的にすごく検証されて、監修も受けられて作ってるというところで、実際に恐竜がいたらこんな感じかもしれないなってところを感じてもらえるとかすごく大きいんですね。なので、まあ、今回世界一受けたい事業ザライブって言ってますけども、そういう意味であの怖いものをワーキャー言いながら見るというよりは、その怖さも含めて、こう学びになってるというか、
だって何しろ一番大きなものだと20メートルあるって本当ですか？
大きいですよ。ブラキオサウルスってご存知ですか？
ブラキオサウルス、一番大きいと一時されてたんですよね。なんか確かスーパーサウルスとか出る前、
そうですね。詳しいですね。
私もちょっと子供がやっぱりいると、男の子がいるとね、多少は、はい、
そうなんです。ジュラシックパークでも最初に出てくる象徴的な恐竜ですか、はいはい、あれがまあ20メートルぐらい、
首が長くて頭ちっちゃいんだけどっていう感じですよね。20メートルがのしのし出てくるわけでしょ。
そうなんですよ。20メートルはね、まあ、のしのしできるかどうかは、20メートルのやつはちょっと
そんなに歩かないかな、
はいはい、まあ、相談、距離と相談させてください
これからへえ、まあ、でもその姿はあるわけですよね。
ありますね。ありますあります。まあ、大きいのだとティラノサウルスとか、はい、これはもう15、6メートルとかありますけど、はい、
これも出てくるわけですね。
出てきますし、はい、もうガンガンお客さんに噛みつきに行きますんで、
はい、お客さんのとこまで行っちゃうわけですね。
行っちゃう、もうだって恐竜関係ないですもん。ここステージですとかも関係ないですから。
そんな飼いならされた恐竜だとつまんないですよね、はい、
もうガンガン行きますね
へえ。
もう悲鳴が、
もうあちこちで、
はい、
ね、
中には、別のこのワートさんがやってるショーで、はい、見てすごいなと思ったんですけど、はい、子供をこう差し出してる親御さんもいらっしゃったんですよ獅子舞じゃないんだからって
お相撲さんでもないしみたいなちょっと口の中
によしよしよし
入れてもらいなさいみたいな
今年はこれで風邪ひかないわよってそういうことじゃない
頭突っ込むみたいなねあーそっか。だからあんまりぶっちゃくちゃあれですけども、はい、この恐竜っていうのはいわゆるそのリモコンで外から操作するっていうだけではないんですよね、
はい、もうかなりいろんなテクノロジーを投入して作られてるので、うん、はい、まあ、国内外で特許もたくさん取られてますし、はいはい、本当にその二足歩行型の恐竜をリアルに動かすってことでは、はい、もう世界的にも先駆者で、もういろんな世界中のところから声がかかっていて、この前もなんかドバイかなんかで連れてったんですよ、ティラノサウルスとか言ってドバイにティラノサウルス連れてくっていうなんか会話がよくわからないですけどね、
うん、日本にいるあの恐竜を
連れてきた前
そうそうそう、じゃあもうこれからわーっとこのオンアートさんは世界に出ていかれるでしょうね、
はい、そうなんです。だから僕らすごくオンアートさんのことはなんか応援したいなっていう気持ちもあるので、はい、なんかこのショーを通じてオンアートさんの恐竜を皆さん知っていただければ嬉しいなと思いますけどね。
ディノトロニクスっていうんですか、はい、これが恐竜型メカニカルスーツ、
はい、
中にパイロットが入る場合もあるということですね。だから
この恐竜、そうなんです。この辺は僕らも、はい、本当にこう技術的な特許も取られてるので、はい、きちんとしたことは実は秘密なんですよ。
与田さんでもそこの詳しいところは与田さんでも
分からないです。もうとにかく恐竜のためにものすごい大きなストレージっていうかこう、はい、場所を作んなきゃいけないんですけど、ね、まあ、そこはもう一切立ち入り禁止で、なので逆に我々スタッフでも次に会うのはもう動いてる時だけなので、はい、本当に中で生きてるとしか思えないっていうか、
へえ、面白いな、ね、もう本当に、はい、すごいリアリティというか、
はい、
もう世界最高レベルという。
そうなんですよ。
ほぼ実物大なわけですよね。
実物大です。
縮小してないんですよね、
はい、科学で検証した情報をもとにされているので、はい、うんうん、で意外と面白いのは恐竜のその情報って日々進化してるんですね、はい、
変わるんですよね。
なので最近だと例えば一部その羽っていうか毛の生えた恐竜もいたんじゃないかと、
ね、そうそうそう、ラプトルとかティラノサウルスとかも、
はい、そういう説もあって、はい、なのでオンアートさんもその辺は日々研究されてて、はい、今回その最新の学説にのっとった、はいはい、恐竜に関しては毛が生えてるものも出てきます、
はい、だから今まで私たちが恐竜って思ってるものも骨が見つかったりいろんなことの研究からこう大体こうでしょうっていう風になってきてたんですもんね、はいはい、結局見た人いないわけだもんね。
そうなんです。
だからそれがいやひょっとしたら毛が生えてたよったらもう全然違うものになっていく可能性もあるわけですよね、はいはい、
ただ毛が生えてる方が怖いですね
ですよね。
いや怖いです。なんか、
うん、なんだろうね、
生き物感が増すっていうか、
あ、生々しいっていうかね、
生々しいんですよね。
ねねえ、だからまた恐竜に対するなんか概念というのか、なんかイメージみたいなものは、 日々これ変わっていくんでしょうね。
そうなんです、
ね、でもそうやって身近に、はい、間近にこうなんていうかリアルな迫力ある恐竜を感じることができるということで、はいはい、ぜひ本物さながらの恐竜に会いに行ってみてください、
はい。
7月から始まります世界一受けたい事業ザライブ恐竜に会える夏、明日もまだまだお話伺っていきます。ゲストは日本テレビイベント事業部プロデューサーの与田健一さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今回のショーではなんと実物大の恐竜たちが登場するということで、もうこれはぜひ見たい、もう見てみたいという方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、そもそもこれ考えてみればですよ、はい、恐竜ってどうしてそんなに人を引きつけるのだろうかっていうのは、
そうなんですよね。夏によく恐竜の例えば展覧会とかやってたりとか、はい、ものすごい人が入るじゃないですか、はい、である時はたと思ったんですけど、恐竜は恐竜ファンがいるんじゃなくて、みんな実は恐竜に対する潜在的な興味があって、それなぜ何なんだろうってことを考えた時に、自分なりにたどり着いたのは DNA ありますよね、
はい、
DNA が恐竜について考える時はうずくんだと思うんですよ。
これも世界中ってことですよね、
はい。まあ、甘いもの見たらよだれが出るじゃないですか、
はい、
で恐竜を見たら DNA がうずくんですよ。
えらい極端な話にしたよこれそうなのかな。
そうだって僕ら人間の歴史ってやっぱ恐竜のことを学び始めると、
はい、本当に
めちゃくちゃ短いんですよ ね。
そう確かに、
なんかだから人間って何のために生きてるかみたいな話になっちゃうんですけど、基本的にやっぱりその自分は誰かに産んでもらって、はい、また自分たちもその DNA を残していくっていうところが、まあ、大きく人間に与えられたメインの役割だとすると、はい、その脈々とこう続くDNA のこう系譜みたいなところの、はい、まあ、一番なんか起源みたいなところを恐竜を見ると感じるから、なんかそこに導かれていくのかなみたいな、はい、実はこの今回このお話をどう終わらせようかとショーの中で考えた時に、はい、やっぱりその DNA の話にたどり着きたいなと思っていて、
たどり着くんですね。
たどり着くことになってます。
お面白いですね。
そうなんです、まあ、最後の方で芦田さんがの言葉として、うん、自分たちはどこから来てどこへ行くのかってことを恐竜にを通じて感じたということ、はい、で人はなぜ学ばなければならないのかとか、はいはい、そういうことを、はい、その DNA から彼女は感じて、うん、その思いを吐露する場面があるんですけど、めっちゃ感動的なんですよこれは。
本当に、
はい、
でもなんかロマンとかそういうところで言っているよりもやっぱり裏付け的に欲しいというか、だから先生も登場されるんですよね、はい、
そうなんです、ね、今回ですねやっぱり恐竜って、まあ、大まかティラノサウルスってこんなだろうなとか、地球ってこうやって滅亡したんだろうなとか、はい、共通理解はあるんですけど、うんうん、大きく学説ごとにこうどれが正しいとかじゃなくて、うんうん、まあ、こっちなんじゃないかなっておっしゃる方と、はい、こっちなんじゃないかなっておっしゃる方が
いろいろありますよね。
あるので、で、はい、我々は今回やっぱり世界一受けたい事業という軸足ある以上、はい、どこにその、まあ、軸を持っていくかっていうことを考えて、うんうん、まあ、監修をお願いしようと、
はいはい、
でそれを北海道大学 の、はい、小林義次先生という恐竜学者の方に、
は
い、
恐竜学者なんです、
はい、ハヤブサの目を持つ男っていう、
すごい。何をしてハヤブサの目なんですか先生は。
この前おっしゃったんですけどね、飛行機乗ってると、はい、こう下とか窓から見えるじゃないですか、はい、あの辺じゃねえかなって思うらしいですよ、
すごい、
うずくんですよ、
へー、
あの辺じゃないかなっつって、
わかるって、
え、そんなんで掘ってんですかって、そうですよって言って、
へー、すごいな。
なのでこのタイムスリップしていろんな時代行くんですけど、はい、その時代時代で小林先生が現代にいるという設定で、うんうん、小林先生とつながっていろんなことを小林先生が教えてくださる、
はい、はい、本当に授業ですね、ザ授業ですね、はい、それはね。そして、気になるのが実際のショーにはどんな恐竜が登場するかということ、はい、昨日もちょっと触れましたけれども、はい、結構登場してくれるんですよ。
そうなんです、
はい、
まあ、いろんな恐竜、人気恐竜あるんですけど、はい、大体、まあ、恐竜の人気投票やると、はい、上位って結構決まってるんですけど、まあ、その、まあ、人気者は、はい、結構上から出ますね、まあ、ティラノサウルス、うん、それからステゴサウルス、はい、 それからまあ、アロサウルスっていうのは凶暴なやつとか、はい、トリケラトプスも出ますし、はい、ラプトルも出ます、
ね、はい、
まあ、特にこの白亜紀っていうもう恐竜が一番もう栄えた時代に、はい、うんうん、恐竜の進化が極まってるんですけど、ここでまあ宿命のライバルと言われてるのは、はい、もう肉食恐竜代表のティラノサウルスと、はい、まあ、草食恐竜代表のトリケラトプスと、
はい、
このライバル対決っていうのは、まあ、当時も大変盛り上がったそうなんですけど、まあ、今回も出会ってしまうんですね、この2頭が。
当時もっていうか、その時代のことを思いをはせておっしゃったんですね。あ、はい、まあ、そうです、はい、
もう30年前ぐらいのことを
言えますか、はい、何億年前の怨念なんですね、
はい、もうそれが、はい、
宿命の
対決
ライバルが、
はい、
トリケラトプスとティラノサウルス、
はい、
その対決シーンなんかも見られるわけですか。
ありますね。
面白いですよ、
ね、坂上さん。ちなみにステゴサウルスのステゴってどういう意味か知ってます？
はい、日本語ではないですよね。捨てちゃったのってそういうんじゃないですよね。
そうなんです。
ステゴ、背中についた、
背中の上に乗っかってる、
うちわ。
惜しい。
惜しい。なんだ。
正解は屋根。
あ、屋根なのこれ、
はい。そうなんですよ。で、日本でステゴサウルスってめちゃくちゃ人気高いんですけど、はい、それは捨てられちゃった子供だと思ってるから、
その五感なの、
五感で人気が高いんですよ。
ほんまかいな、
はい、あれそんな海外ではそんな人気ないみたいですよ。
へえ。
あ、ステゴなんだこの子って。
この子っていう。
屋根ですからね。
ほんまかいな。
そうなんです。
面白いですよね、言葉もね、はい、そういう意味ではね。
だからそういう恐竜にまつわるいろんな知識も、はい、この賞を通じて、
はい、
知っていくことができます
ね、
そう
ですね、はい、ね、だから本当そう、間近にやってくるわけですもんね、はい、ステゴサウルスも来てくれるのかしら、もう楽しみですけど、
来てくれるといいですね、
はい、はい、博物館で見る恐竜たちと違ってもう本当に動き回る恐竜に会えるってことが貴重であり、もう本当にワクワクします。この機会に皆様もぜひです。7月から始まります世界一受けたい事業ザライブ、恐竜に会える夏。ゲストは日本テレビイベント事業部プロデューサーの依田健一さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、改めましてこの世界一受けたい事業ザライブ、恐竜に会える夏というショーなんですが、全部で80分ということで、
はい、
クイズあり、学びあり、歌あり、そして動く恐竜たちが出てくるショーもあったりとして、もう本当に学べて楽しめるという盛りだくさんなものになりそうですね、これ、はいはい、これなんか世界一受けたい事業のおなじみのコーナーもあるって、これなんでしょうか。
はい、今回演出は僕担当させていただいてるんですけど、はい、ショーの演出の監修で、まあ、番組の総合演出やってる高橋俊之という日本テレビの人間がいるんですけど、
はい、
彼がショー全般をきちんと見てくれてまして、はい、せっかくだからさっていうところで、番組の人気コーナー結構中に入れてるんですね、はい、で例えば アハ体験ってこう、はい、脳みそがこうあることを見つけた時にひらめきを感じる瞬間を言うコーナーが、はい、番組の中でも人気なんです。こう絵がじーわーっと変わってってどこが変わったのか分かるかとか、はい、うんうん、ああいうのを1万人でやってみようみたいな。
じゃあ大きなスクリーンで、
はい、
こうそういう映像が出て。
そうなんです。でクイズコーナーとかもありますし、はいはい、なので番組の本当中身がこう、はい、ショーに飛び出してきたみたいなところ
を要素もいっぱいあって、
はい、みんなに楽しんでいただけると思ってます。
はい、で芦田愛菜さん、
はい、
が登場されますけれども、
はい、
博士がですね、その博士の親戚であって、
はい、
学ぶことも大好きな女の子というか、
はい、
っていう役どころなんですけども、みんなを一つにするパワーの持ち主。
今回八嶋智人さんと山崎重則さんが、
はい、
まあ、これ、うん、ベテランのお二人が芦田さんと一緒に出ていらっしゃいますけど、芦田さんはやっぱり初めての舞台で初主演なんで、
初めての舞台っていうのも意外なような、でも、はい、考えたらそうかっていうような。
そうなんです。なので、はい、こうお二人がすごくこう頼りになるかなと思いきや、
はい、
意外といざですねリハーサルが始まると二人がマナちゃんに
頼
りっきりみたいな。そのくらいやっぱりしっかりしてまして。
そうですか。
そうなんですよ、
理髪だしな。
いや本当です ね、
ね、
で特に読書が本当に
お好きなんですよね。
そうなんですよ、
ちっちゃい頃からね。
まあ、芦田さんってリラックスするときはどうしてるんですかって、はい、いうと読書が最高のリラックスですねって。俺中学1年生の時そんなこと言えたかなと思って。
誰も言えないわみたいな。
そうなん
です。すごいですね。まあ、この3人がですね、現代に迷い込んだ恐竜ラプトルの子供を見つけて、このままでは歴史がひっくり返ってしまうという、はい、タイムマシンに乗って古代の世界へ届けに行こうというのがストーリーらしいんですけれどもね、はい、だからそのアリーナ自体をもうこれはタイムマシンというふうに見立てて、
はい、
観客も一緒に最高
と、はい、3人がタイムスリップするのを見てるわけじゃなくて、うん、お客さんも一緒にしますよと、うん、
はい、
いうことなんですよ、はいはい、
その辺のだから一体感みたいなものもどんどん作られていくということですね、はい、観客の皆さんと心を一つにする合言葉が
レッツホニャララですこの言葉でみんなが一つになると、はい、タイムマシンのエンジンが起動するんです。
あ、そうですか。
バックトゥーザフューチャーでいう生ゴミです、これが
生ゴミで起動すると、
はい、
やはり楽しんで一番楽しんでほしいところっていうか、はい、まあ、実物大の動く恐竜が出てくるっていうのも見どころですよね。
はい、
はい、この辺 もう
本当にあの襲ってくるかもしれませんので、はい、気をつけていただきたいなと思ってます。
楽しみですね、はい、他にも全国のダンス強豪校がショーを盛り上げるということで、
はい、今あの本当に高校生中学生含めて、はい、まあ、ダンスがこう学校でもあの授業になってきた流れもあるので、ね、本当にあのみんな普通に踊れるようになってる時代だと思うんですけど、はい、まあ、その子たちに、まあ、世界一受けたい授業というからには、まあ、なんかこう実際の生徒さんにも出てもらいたいなと思ってまして、あの各地のですね開催地の強豪校のダンスチームにも毎公演100人ぐらい出ていただこうと思ってまして、
はい、本当にそれぐらいこう部員がいるっていうか、それぐらいまあ熱いというか層が
そうなんですよ、
なってきてるんですよね、
はい、もうすでにあの第一弾で発表しているのが、はい、大阪公演に出られる京都の、はい、京都府立山城高校のダンス部の皆さんっていうのがいらっしゃるんですけど、もうすごい元気で上手でいいです。他にも全国各地の高校今決まってるんですけども、はい、まだ実は肝心の出られる生徒さんそのことご存じないんですよ。
あ、これに出ますよというのはどなたもご存じない、はい、
先生しかご存じないんですよ。
あ、
なのでで
も練習はされてるんですか。これからか。
これからです。
これから練習7月、はい、8月に向けて
発表に伺おうと思っておりますので、
でみんなのわーっていうびっくりを。
そうなんですよ。
へ
ー、わーだといいですけどね、はい、っていう。
そんなことはないですよ。仕掛けるね、いろいろ。いやいや、
そうなんですよ。
もう 歌ではまなちゃんがね、はい、そしてそういうダンスもあって、はい、もう本当にいろんなものが盛りだくさんのショーになっている
て。ちょっと入れすぎました。
え、でもちょっと その分のお値段高いんじゃないの的な。いやいやいや、今のお値段の方ですが、
本当にね、
はい、はい、
大人38万5000円
あら安い安いって嘘や
嘘です、大人6500円、子供4900円と、はい、いうことになっておりまして、
はい、
あの本当にこういうの自分で言うのはあれですけども、うん、お値段頑張らせていただきました。
こうなんかお子さんを持つお母さんであるあの日本の社員の皆さんにヒアリングもしたり、
はい、
マーケティングとか
リサーチしたんですよね。
はい、
やっぱりあの一人でも多くのお客さんにいらしていただくっていう時に、はい、まあ、お子さんも一緒っていうところで、はい、まあ、我々ももう下げられる限界あるんですけど、どこまでだったらいいのかなっていうので、もう社内でもヒアリングもしたりして、
は
い、まあ、子供4900円なんですけども、3歳未満のお子様だけは、はい、まあ、保護者1名につき膝上で無料ということだけは、ね、ございますんで、はい、
今本当にあのショーを見たりとかライブとかって結構高くなっていて、はい、しかもこれアリーナクラスのショーなのにこの値段ってあんないですよね、はい、大人6500円、子どもさんは4900円となっています、はい、ということでこの夏は実物大の恐竜と出会って楽しく学べるアリーナショー、世界一受けたい授業ザライブ恐竜に会える夏、関東は7月21日土曜日、22日日曜日が横浜アリーナ、8月11日土曜日、12日日曜日が埼玉スーパーアリーナになっています。いずれも午前10時30分から午後1時45分から夕方5時からの1日3回公演ということで、この機会にぜひ、1週間お話を伺ってまいりました、ゲストは日本テレビイベント事業部プロデューサーの依田健一さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂上美希のエンタメゴーゴー。